〇〇妻、こんな女でもいいなら私と結婚してください。お願いします。ついに意を決して頭を下げた柴崎浩演じる光に対して、東山則之扮する久保田正純は思わず目をそらしてしまった。ほう、父親が母の愛を感じられなくなったあの時みたいにね。まあ確かにね、光の過去は思いもよらぬ壮絶なものだった。光が自ら人を殺したと言ってたその真実は、高校生の時駆け落ちするも妊娠が分かった途端おじけづいてしまった先輩、その結果親元に引き戻され、で一方捨てられた形の光は一人で産んで育てようとするも赤ん坊は懐いてくれず、泣き声にも苦しめられ、挙句うだるような暑さの部屋に置き去りにして一晩遊び歩いてしまった。そして家に戻ったら我が子は冷たくなっていた。保護責任者遺棄致死。その後光は少年院へ送られ、その間になんと慕っていた父親が自殺。ついに自らも命を絶とうとするも死にきれず病院へ。でそこで出会ったのが売れる前の久保田正純。ほう、真っ赤なリンゴと共に生きる望みをもらった。だからもう一度会いたい一心でね、看護師になってその病院で勤めることに。そして奇跡の再会を果たしたのが6年ほど前。ほう、それにしても正純が最初の出会いを全く覚えてないっていうのはね、かなり不自然ではあるんだけど、でもそうでないとね、それこそドラマにはならないわけで。ほう、結局光が正純に対してあれほど献身的なのは、言ってみれば鶴の恩返しみたいな感じね。でまあ光がね、契約結婚にこだわったのは、自分の過ちが明らかになるとジャーナリストとしての正純に迷惑がかかると思ったからに違いない。うん、現にね、ニュースキャスターとしてこれほど有名になってしまったら、その妻に犯罪歴があるっていうのはある意味致命傷ね。まあそういうこともあってか、いざとなったら赤の他人を主張できる契約結婚にこだわった。それに自分の過去を知られたら、きっと正純は自分の元から去っていくっていう風にも感じたね。まあ鶴の恩返しで、余兵が鶴との約束を破って部屋の中を覗いてしまった。まあそれが今回は光の過去を知ってしまうっていうことに置き換わってるような気もするわけで、うん、まあとにかく光が契約結婚にこだわった理由が明らかになったわけなんだけど、ただね、この契約結婚という設定に関して日テレの大平太プロデューサーは東洋経済オンライン1月27日付の記事で、別に契約という新しい形の夫婦を提案することが目的だったわけではないのです。このドラマは人を愛するってどういうことかを描いた究極的なラブストーリーなのです。要するに光の全ての行動原理は愛なのです。そしてその愛がどこから生まれているのかというのが夫の知らない妻の顔です。それと今回のドラマのキーワードの一つは祈りです。光はいつも何かを祈っているんですね。だから寝ている時も胸のところで手を組んでいるし、交差点を渡る時も手を組んで目を閉じ、まるで祈るように歩いていく。彼女は何を祈っているのかということも明かされていきます。まあこれはね、自分が過去に犯した罪への贖罪、それと幸せな今が少しでも長く続くようにっていう願いね。ほう、でそれからね、家政婦の三田の時は1話から三田さんがいきなり受水しちゃったり、仏壇を燃やしちゃったり、カバンからは何でも出てくるし、嘘だろという口頭無形な要素がいろいろありましたが、今回は妻というテーマを扱う以上、リアリティもしっかりと描きたかったので、それでちょっとドメスティックなどこの家庭にも起こりうる要素を入れました。今回のドラマで正純には旦那にやたらビクビクしているお母さんや、困ったちゃんなお父さんや姉たちがいて、結婚するとそういう人たちも含めて家族にならなくてはいけない、 そういう面に光がどう対処していくのかというのも描きたかったのです。ということで、とにもかくにも〇〇妻、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。